今日は申命記の7章です。7、8、9と。3章ありますけど。少し駆け足になりながら、学んでいきたいと思います。申命記の7章の、1節から。1節を読んで、一言になります。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神、主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガーシー人、エモリ人、カナン人、ペリリジ人、ヒビ人、およびエブス人のこれらあなたよりも数多く、また強い七つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。なります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、私たちがあなたについて知ることができますように、どうかお助けください。あなたが何を願っておられて、何を正しいとしておられるのか、あなたの掟やその定めも教えてください。そしてこの旧約の時代に、のことを通して、新約に生きる私たちがどのように日常生活の中で反映させればいいのか、適応させればいいのか、そういうこともあなたが教えてくださいますように。どうか、御言葉を分かち合う私をお助けください。あなたの言葉をまっすぐと、わかりやすく語れますように、知恵を与えてください。語るべき言葉を与えてください。またこれを聞く一人一人の内側にあなたが聖霊を満たしてくださって、本当にその聖霊によって、ここに書いてあることを、その霊的なことを理解し、また聖霊によって、それを行う力を与えてくださるようにお願いします。これからの時を、どうぞあなたが導いて、私たち一人一人の祝福としてくださるようにお願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。申命記というのは、今までモーセがイスラエルの民に対して、その都度教えてきたその戒めとか、掟とか、定めっていうのを神の。その、これからイスラエルの地に、その約束の地に入っていきますよというその前の段階、このイスラエルの民に対して、もう一回語りますというのが申命記でしたね。で、今日ももちろんこの申命記から学びますので、もうこれからその川を越えてヨルダン川を越えて、そのエリコのがあるところに、その約束の地に行くよっていう、その直前の話です。その中で前回はその6章の6節だった、例えば、申命記の心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいとか、そういう戒めを、一番大切な戒めを教えてるわけです。今日はそのイスラエルの民というのが神が選ばれたという、そういう民なんだよということを覚えてなさいということが、その民なんだということが一つ。そして、今は言いませんけど、その、ま、主法にも書いてありますけど、後で学びます。三つのことについて、特に忘れるなということについて、神はモーセを通して言っています。まず一つ目、その、イスラエルの民というのは、神が選んだ、その選びの民だという話を、7章から学んでいきましょう。一節をお読みしました。それによると、そのイスラエル人がこれから入っていくんですけど、所有とする地、導き入れるときに、その多くの異邦の民、ここにリストがあります。七つの異邦の民がありますけど、その民を追い出すって、追い払うって神が。で、この七つの異邦の民っていうのはどういう民かっていうと、イスラエルの民よりも多くて強いんだってこと。前途多難ですね。イスラエルの民がその約束の地に入っていくんですけど、その先にあるのは戦争ですよ、ある意味。その人たちとその戦って、その人たちをその追い払うわけですから、その力。そうしなさいって神が言ってるわけですよ。その理由も全部書いてありますけど、今日学びます。2節、あなたの神、主はあなたを、ごめんなさい、主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと、何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また、彼らと互いに縁を結んではならない。で、神は、イスラエルの民に対して、その彼ら、この七つの、イスラエルの民よりも数が多く、強い七つの異邦の民を渡しますって。でも、渡しますと言ってますけど、私、あなたがこれを打つときなんですよ。神がその民を渡すよっていうふうには言ってはいるんですけども、神は約束しているんですけども、イスラエルの民はそれを打つっていう、その戦いに出かけるっていうことはしないといけないんです。イスラエルの民がその歩いてったらみんながわーとかって逃げていくとかそういう話ではないんです。というかその神が全部、そのすべて全部、空にするとかその場所をね。そういうことではないんですよ。彼らもまた神を信頼して、 自分よりたちよりも数が多く自分たちよりも強い民に対して神に信頼して戦いに出かけるっていうその信仰の冒険が必要なんですよ。で、そうやって戦うときにはこの三つのことが言われています。一つ、整絶しなければならないって彼らを。残しちゃいけないって、第一人として。で、彼らと何の契約も結んではならないって、助けてあげるよとか、なんかこの期間は大丈夫だよとか、そういう契約は結ぶなんて。で、容赦してはならない。四つありましたね。もう一つは、互いに縁を結んではならない。で、なんで、その互いに縁を結んではない、つまりその結婚してはならないかっていうと、イスラエルの民とここに書いてある七つの民、違法の民と、その結婚しちゃいけないよっていうふうに言ってるんですけど、なんでその結婚してはいけないか、縁を結んではいけないかっていうと、あなたの つまり、あなたの娘を彼の息子に与えては、彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。なぜかというと4節。彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに名出しにしてしまわれる。だからです。で、結果として彼らとその交わってしまったら、彼らとその縁を結んでしまったらどうなるかというと、その誠の神である主、ヤウェからその思いを話すって。そういう結果になるから絶対にそうしちゃいけないよというふうに言ってるわけです。なのでイスラエルの民のその一番のその祝福の源っていうのは神との関係だけですよ。今日も学びますけど。それが消えてしまったら神は真実で正しい方なので他の民に対してもそうであるようにそれがイスラエルの民であったとしても神とのその関係が切れてしまったらもうその神のその主のその怒りっていうのは彼らの上に下ってその彼らも滅ぼされてしまうんですよ。そうなって欲しくないので、彼らと縁を結んではいけないというふうに神は言ってるわけです。5節、むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシェラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。それを偶像とかも全部壊しなさいって、焼き払いなさいって。そして、その容赦せず、全部整絶して滅ぼしなさいって言ってるわけです。6節、あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。なんて素晴らしいんでしょう。あなた方は神のその聖なる民だって、聖なる国民だって。その地のすべ、表のすべての国々の民のうちからあなたを選んだって。それで選んでどうしたかっていうと、ご自分、神の宝とされたって。7節、主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、神は恋したってるんですよ。民を。人を。なぜ神がその恋したって、イスラエルの民を選んだかというと、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。別に数が多いから、素晴らしい民だから、強い民だから優れているから別に神を愛したんじゃないよって。むしろそれ最も少なかった。ヨセフが先にそのエジプトに使わされて、ヤコブがエジプトに下っていった時に70人ぐらいでしたよね、確か。そこから始まってるんですよ。最初はアブラハム、そしてイサク、ヤコブ。で、そうやってその家族がそのいたわけですから、民族と呼べないぐらいちっちゃいですよ。そして一族を引き連れてそのエジプトに下った時には70人ですよ。で、数は少なかった。で、数が多いっていうのは、つまりその強くて優れてるってことですからね。だって当時はもう弱肉強食ですよ。今みたいになんか法治国家みたいな感じで、法がその、なんていうんですかね、その国を治めていて、治められていて、そしてその国際法によってお互いの存在が、認められてるみたいな。国連みたいなのがあって、NATO とかそういう多国籍軍みたいなのがあって、なんかの時には介入する。そんなのないんですよ。弱かったら負けるんですよ。だその中で、すべての国々の民のうちで数が最も少なくて、つまり最も弱くて、すぐにでもその隣国に滅ぼされてしまうような、その民を選んだんですよ。じゃあなぜそんなに恋したって選んでくださったのか、この民。8節。しかし、主があなた方を愛されたから、また、あなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方を贖い出された。彼らがなぜ選ばれたのか、それは神が愛したからです。まず。 で、神が愛するだけの資格とか、そういう強さとかそういうのは全くなかったんですよ。イスラエルのために。でも、神が、その、ただ愛したんですよ。恵みを持って。愛される資格のないものを。そして、あなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたって。その神の誠実さですよ。さっきも詩編で読みましたけど。神が誠実で正しい方だから、アブラハムに対して、イサクに対して、ヤコブに対して、その誓われたその誓いを守るがゆえに、彼の子孫であるイスラエルの民を、神は選んで、特別なものと、特別な民、聖なる国民として、ご自分の宝とされたんです。彼らがどうだとか関係ないんです。神の方でただ愛するという、その恵みのゆえに、先祖たちとその約束した、アブラハムたちと約束したその約束を守るという神側の誠実さがゆえに、ただそれだけで彼らは選ばれているんです。私たちも選ばれたんですよね。イエス・キリストにあって。だからそのイエス・キリストにあって私たちもそのイスラエルだというふうに言ってるわけですよ、新約聖書。私たちが神によって選ばれた理由は知ってますか？なぜあなたのことを神は選んだっていうふうに言ってるんですかっていうふうに、人に聞かれたときに、どう答えますか？どこの聖書箇所を開きますか？第一コリントの1章26節から28節。まあ、開かなくていいですけど、開ける方はどうぞ。私たちが他の人々よりも優れてるからではないんですよ、私たちが選ばれた。私たちが他の人たちとからして、その、もっといけてるとか、神によって役に立つとか、それだからじゃないんですよ。第一コリントの1章26節から28節、こう書いてあります。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者たちも、物も多くはありません。いないとは言ってないんですよ。でも多くないって。しかし神は、知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、私です。弱い者を恥ずかしめるために、私、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取るに足らないものを私、見下されているものを私を神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいもの私を選ばれたのです。私が弱いからです。私が無に等しくて、私がその見下されていて取るに足らないものだからです。だから神は私のことを選んでくれたんです。こんな無に等しい私が神にあって強められて、愛するというその神の実を結んで、それを残すなんて、私には不可能だからです。でも神が助けてくださるので、そうなるんですよ。愛せるようになっちゃうんですよ。人を許せるようになってしまうんですよ。神の力によって。そしてその結果どうなるかというと、これは私の力ではありませんって。私は、ただの弱いもので、取るに足らないもので、無に等しいもので、見下されているもので、何の力もないものなんです。でも、神は素晴らしい方なので、こんな私が人を愛せるようになったり、人を許せるようになったり、人の成長のために忍耐して祈ったり仕えたりすることが何か知らないですけど、何か知らないというか神が助けてくださって、そのうちに聖霊が与えられて、その聖霊の力によってそうなるんですけど、そのようにしてくださったんですって神が。私の誇りは私の内側にはなく、私の誇りは神にあるんですって。そうやって栄光が神に返っていくためですよ。私は大したことのないものだって思い続けている限り素晴らしいですよ。神に栄光が返っていきやすいから。モーセも最初はその自分には選ばれて叱るべきだと思ってたんですよね。力もあるし、その育ちもパロの家で育てられたわけですから。エジプト人のその中でも力があって、能力もあって、言葉も話せて、文化も全部知ってて。ああ、私がその神に立てられて、自分の同胞であるイスラエルの民を、ここから救い出すんだなって、彼は40歳ぐらいの時は思ってたはずなんです。でも、こけたんです。そして自信をすっかりなくしてしまったんです。40年間彼は荒野の中にいました。牛とか羊とか飼いながら。自分の民をその救い出すとか、そんな、もうそこからもう完全に思いが外れるぐらい、そんなこと考えたな昔っていうふうに思い出さないぐらい、ああ、自分にはこんな資格もないものなんだって。私は何もできる、何かできるものでもないなんて。とことん彼がその思い知ったんですよ、40年間。で、私の資格はないわって思った時に神が来たんですよ。燃える芝の中に現れて。今行きなさいって。 いや、私にはもう、私はもう、口のものでもないし、その語るものでもないんです。いやいや、私にはって。40年前だったら、わかりましたしよ。私が来ますっていうふうに言ってたんですよ。でも彼が神に呼ばれた時には、自信なんか一つもなかったんです。自分はふさわしくないってことしか彼の中から出てこなかったんです。神が人を選ぶ時には、人を選ぶ理由っていうのは、私たちを通して神のその技が明らかになるためです。だから私が素晴らしいなんかありえないんですよ。私が素晴らしいって、素晴らしい私は選ばれないからです。私は人を愛する、人に良くする力もあるし、そういう能力もある。さあ、だって神いらないんですもん。じゃあ自分でやればいいじゃんってなるから。そしてその拍手は全て私が受けるんですよ。修行さん素晴らしいねって。でしょってなるんですよ、私。神にとってものすごく使いにくいですよ、そういう人は。私たちが選ばれた理由は、私たちが他の人々よりも優れてるからじゃないんですよ。むしろ私たちが劣ってるからです。私が劣ってるからです。第一ヨハネの4章の9節と10節には、こう書いてあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神がまず私たちを愛したんですよ。私たちが神を先に愛して、だから神がその応答として私たちに良くしてくださったではなく、私たちが神を知る遥か前に、神は私たちを愛したんですよ。先に私たちを愛したんですよ、神が。そう。どうしようもない私のことを神は知ってるんですよ。神に応答できてない私のことを知ってるんですよ、神は。でも先に愛したんです。軽く食って。一番大切な自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに私たちを愛するということを決めたんですよ、まず。ローマの5章、6節から10節。私たちがまだ弱かった時に、キリストは定められた時に、不経験な者のために死んでくださいました。正しい人のためにも、ためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。私たちがまだ弱かった時に神に従うとか、神のことを意識するとか、で弱かった時にキリストは死んでくださったんですよ。私たちがまだ罪人であった時にイエス・キリストが私たちのために死んでくださったんです。私たちがまだ神の敵であった時にキリストは私たちのために死んでくださった。キリストによって神のその燃える怒りというのを収めてくださったんです。収めたっていうか、キリストがその燃える怒りを負ったからですけどね。私たちがまだ弱く、罪人で神の敵であったとき、神は私たちを愛したんです。まず。それを神の恵みと言わないで、他に何と言えるんでしょうかね。私が神に愛されたのは、私に資格があるからではなく、神が恵み深いからですよ。愛するって決めたんですよ。神に従うのに弱い私を。もしくはまだ罪の中にいる私を。そして、神の敵である私を愛したんです。神の恵みによって。イスラエルも同じです。神がまず愛したんです。そしてイスラエルを選んだ時に、なぜ選んだか、なぜその聖なる国民としてしてくださったのか、なぜかというと神がアブラハムたちに対する約束を守られたからですよね。私たちも同じですよ。神がその約束を守る、その神の誠実さゆえに、私たちはその神の民とされて、イスラエルのうちに数えられて、私たちはその救われてるんです。有名なところでいくと、例えばヨハネの3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じるんであれば、 永遠の命が与えられるって、そして人々として滅びないって、その約束を神は守られるんですよ。誰に対しても。御子を信じる者に対しても。第一ヨハネの、第一ヨハネ一章7節から9節。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。私たちがその神との関係を続けている限り、神に従おうって、失敗したとしても、追求している限り、イエス・キリストの血は、私たちの全ての罪から、私たちを清めるって。9節に飛ぶと、もし私たちが自分の罪を言い荒らすなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。全ての罪ですよ。全ての悪ですよ。全ての罪を許し、全ての悪から私たちを清めるんですよ。そういう約束のゆえに、私たちがイエス・キリストを信頼して、イエス・キリストを信じて、そのキリストのゆえに、神との関係を続けている限り、私たちは神の民として、神を扱ってくださるんです。ローマの3章の3節と4節。では一体どうなのでしょう、ですか。彼らのうちに、不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。人間全てが、もしくはクリスチャンと呼ばれる者全員が、神に対して不真実であったとしても、神の真実さは変わらないということです。意味わかりますか？神が約束してくださったことは、絶対に変わらないんですよ。私に対しても、皆さんに対しても、人間的に見て素晴らしいというふうに言われている人たちに対しても、人間的にその、蔑まれてしまうような人たちに対しても、裕福な人に対しても、裕福でない人たちに対しても、若い人に対しても、若くない人たちに対しても、男性に対しても、女性に対しても、大人に対しても、子供に対しても、すべての人に対してすべてのものに対して神はその誠実さというのを絶対に変えないんです。神は誠実な方だから。不誠実になり得ないんですよ。その誠実の上に。私たちはその目の前の人に対してその人によって態度をコロコロ変えます。満員の飛行機を降りた後にもう疲れたーってなった後。で、もう早くもう家に帰って、もう休みたいなっていう時に。後ろから靴のかかととか踏まれたらムカつくんですよ。なんだよとか。一回はいいにしても三回くらい踏まれたらなんかもう腹立ってくるんです。で、後ろ見てその人が綺麗な人だったら許そうと思うんですよ。その人がなんか自分のタイプじゃなかったり、ちょっと年配の方だったらなんだよこのおばさんみたいな感じになってしまうんですよ。どうしようもないですよ、私のこのスタンダードというか、基準は。皆さんはどうかわかりませんけど。神の基準はそんなんじゃないんですよ。私が正しい時も神の前に、私が神の前に正しくない時にも、神の正しさっていうのは絶対に揺るがないんですよ。だから私が正しかったとしても、神に対してそのイエス・キリストのみんなによって近づいていくんであれば、神は答えてくださるし、私が悪い時にでも、神の恵みに頼ってイエス・キリストのみんなによって神に近づいていくんだったら、神は私に良くしてくださいます。ものすごく熱く熱されたその夜間に、私が病気の時に触ったら熱いですよ。私が健康の時に触っても熱いですよ。変わらないんですよ、神のその誠実さ、真実さっていうのは。自分がどんな状態でも。だからその神の愛と、その恵みと。神のご自身に対するその正しさ、誠実さのゆえに、私が素晴らしいからではなく、私は神から愛されて、私は神の宝となったんです。イエス・キリストの故に贖われたので、私の目にはあなたは高価で尊いって言ってくださるんですよ。民数記に戻ります。7章の9節、あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られるが、主を憎む者にはこれに報いて、主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない。立ちどころに報いられる。私が今日、あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならない。それゆえ、もしあなた方が これらの定めを聞いて、これを守り行うならば、あなたの神主は、あなたの先祖たちに誓われた恵みの契約を、あなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しい葡萄酒、油、また、あなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。あなたはすべての国々の民の中で最も祝福されたものとなる。あなたのうちにはこのない男、このいない女はいないであろう。あなたの家畜も同様である。主はすべての病気をあなたから取り除き、あなたの知っているあのエジプトの悪疫は、これを一つもあなたにもたらさず、あなたを憎むすべてのものにこれを下す。あなたは、あなたの神、主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし尽くす。彼らを憐れんではならない。また、彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。だから神の民であるというふうに、神がその聖なる民として選んだんですけども、その神の民であり続けるそのための条件というのがあります。ここに書いてある通りです。11節。私が今日あなたに命じる命令、掟と定めを守り行わなければならない。イスラエルが神の民としてあり続けるそのゆえん、そのアイデンティティ、自分のその貴族意識っていうのはどこにあるかっていうと、神の命令、その掟と定めを守り行うというのがその神の民のアイデンティティです。神の民となるそのゆえんですよ。なぜ神の民とその、させていただけてるかっていうと、神の命令であるその掟と定めを守りを行うからです。そうじゃなかったらその猶予ないって。滅ぼされるって、周りの国民と一緒に。だからその、イスラエルの民に与えられたこの律法っていうのは、このイスラエルの民と異邦の民を分ける、その、ものすごいその大きな線なんですよ。立法が与えられて、その立法に従うので、彼らはその神の民として、その保つわけですよ、そのアイデンティティ。で、私たちはどうなんでしょう？クリスチャンというふうに言われている、もしくは自分で呼んでいますけど、あなたクリスチャンですか？はい、そうです。私たちのアイデンティティはどこにあるんですか？私たちは何故にクリスチャンというふうになっているんですか？何故にクリスチャンというふうに呼ばれて、何故にクリスチャンとして歩みを続けていってるんでしょうか？クリスチャン、クライストライク、クライストのような、クライスト、キリストのようなもの。クリスチャンとそうではない人とを分けるのは、イエス・キリストに対する従順ですよ。イエス・キリストを信じてますっていうふうに、ただその信じてますという人は、結構います。多神教っていうか、すべてをその、包括するような宗教みたいな人たちもいるから。私はイエス・キリストも信じますし、ブッダも信じますし、アラーも信じますし、みたいな。何でもいいです、みたいな。だから、クリストを信じるものとそうでないもの、私たちが呼んでいるそのクリスチャンという、聖書で定義されているキリストを信じるもの、クリスチャンを分けるのは、そうでない人と。イエス・キリストに私たちが、その、どれだけ、私たちの中にそのイエス・キリストに対する従順っていう、従いたいよって思いがあるかどうか、そしてそれに基づいて歩んでるかどうか、それですよ。私たちがキリストに従順でないんであれば、何をもってして私はクリスチャンというふうに言えるんでしょうか？教会に行ってること？聖書を読んでること？賛美を歌うこと？祈ること？牧師の息子として生まれたから？ちっちゃい時から教会に行ってること？それが自分をクリスチャンにするんでしょうか？すべて大切なことですけど、教会に行くことも、聖書を読むことも、祈ることも、賛美をすることも、でもそれが私たちをクリスチャンにするわけではないんですよ。あくまでもそれらはすべて神に対する応答だからです。私たちは家庭の中でクリスチャンでしょうか？職場で私はクリスチャンでしょうか？イエス・キリストのことをまだ知らない人たちの中で私はクリスチャンでしょうか？私の友達の中で私はクリスチャンでしょうか？私は教会でクリスチャンでしょうか？クリスチャンライフっていうのはそうやって何とかライフ、何とか生活で分けられるようなもんじゃないですよ。私のその全てのアイデンティティ。私が私であるゆえん。それがキリストに対する信仰であり、イエス・キリストに対する従順なんですよ。 それができてるかできてないかというふうに言ってないですよ。間違わないでください。従おうとしてるかってことです。それを追求してるかってことなんですよ。追求するのも神がこんなに愛したから、私は神を神に従いたい。だから、追求するんですけど。神に愛された度によって、神に応答する、その追求する度っていうのが変わってきます。だからまだその神を従いたい、キリストに従っていきたいよって思いが少ないのであれば、それでも従いたいっていうふうに思ってるんであれば、もっともっとその神の愛であったり、神の恵みっていうのをお互い知る必要があります。神の愛を知れば知るほど、神の恵みを知れば知るほど、その内側から神に従いたいって思いが与えられて、神に従いたいから祈るんですよ、できないから。そしたら、精霊によって力が与えられて、そしてその少しずつですけど変わってくるんですよ。神の民であり続けるその条件として、私たちはその神の命令、その掟と定め、キリストに従っていくっていうことを私たちはですよ。守りを行うんですよ。そして、神の誠実さに頼るんですよ。神のその命令を守り行うってことも私たちにはできないから、すべて。365日24時間。そこでできないって認めるのはものすごい大切なことですよ、クリスチャンライフで。できないって認めないから、頑張るってなって、頑張れってなって、で、できないから、じゃあどうしようってなるんですよ。現実逃避みたいなのが始まるんですよ。もしくはその、知的解釈が始まるんですよ。聖書はこうしなさいと言ってるのに、これはできないから、ここではしなくていいみたいになっちゃってくるんですよ。自分の中で。アダムとエバが食べてはならないと言われた。善悪を知る知識の木の実を食べた時みたい。御言葉をちゃんとその自分の中に入れてなかったり、知的解釈をしたりすると、結果としてその神に従わないという領域が広がっていくんです。だから私たちはできないと認めた上で、そのできるようにしてくださるというその力を精霊によって与えるという神の誠実さを信じて神に求めるんです。私たちがその神のキリシャンとしてイエス・キリストに対するその従順を続けていけるのは神が恵み深い方で、神がその求めたらその力を与えるよって言ってくださるその約束にしか私たちの希望はないんですよ。助けるって言うから助けてって言うんですよ。そしたら神が私の、その、神に対して、従順である私に対しても、不従順である私に対しても、神は変えないから、その約束を。求めたら与えるという。だから神のもとに行って、その神の誠実さにを信頼して、すいません。私にはできないんですけど。その力を与えてくださいませんでしょうか。神の恵みを、により頼んで、その誠実さに、私たちは、信頼してより頼む必要はありません。そうやって神の民としてあり続けられるんです。私が頑張るんじゃなくて、神に頼るんです。それ以外続けていけないんですから、私たち。17節から以降っていうのは、覚えていなければならないことです。これらのことを覚えていなさいっていうのが3つ続きます。17節から、あなた方が心の内でこれらの違法の民は私よりも多い。どうして彼らを追い払うことができようということがあれば、彼らを恐れてはならない。一つ目、覚えていなさいという。あなたの神、主がファロに、また全エジプトにされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと、印と不思議と力強い見てと述べられた腕、これを持って、あなたの神、主はあなたを連れ出された。あなたの恐れているすべての国々の民に対しても、あなたの神、主が同じようにされる。神が自分に、私にしてくださったこと、この民にしてくださったことを覚えていなさいって。なぜかというと、その自分の信仰が励まされるためですよ。あの時神は私を助けてくださった。神は私たちをこんなところから助けてくださった。じゃあ今回も神に頼るのであれば、神が私を助けてくださるはずだという、その信仰を助けるために覚えていなさいなんですよ。ファロも兄弟でなかったんですかって。ファロが率いてきたその全エジプトも恐ろしかったんじゃないんですかって。 自分たちはそのタイルを断たれて戻ることもできない。目の前は葦の海。絶対絶命のところを神は助けてくださったはずじゃないかって。あのことを覚えていなさいって忘れちゃいけないよって。今後大変なことを通るでしょうって。でもあのことを覚えて神を信頼して、そして進んでいきなさいって。あのことを覚えてなさい。あなたの恐れているすべての国々に対しても、国々の民に対しても、あなたの神主が同じようにされる。二十節、あなたの神主はまた、クマバチを彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされる。彼らの前でおののいてはならない。あなたの神主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるから。あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増してあなたを襲うことがないためである。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らを根絶やしにされ。神は必ず、イスラエルの民にその約束の地を与えるというふうに約束しています。だから恐れるなって。エジプトで行ったことを神は同じことをやるからって。確かに違法の民はあなた方よりも多いし強いねって。そしてそのアナク人みたいなその大きな人たちもいるねって巨人が。でも恐れるに足らないって。神が戦ってくださるからって。そして一気にはその追い払わないって。徐々に神は違法の民を追い払うって。なぜかというと、野の獣が増してあなたを襲うことがないためだって。神はすごいですよ。こういうことも全部考えてますよ。これからその入っていくんですよ、新しいところに。で、一気にそこに住んでる人たちがいなくなったら、管理する人たちがいなくなるんですよ。そうするとどうなるかというと、野の獣が増えて、狼とか、そういうその人に害を及ぼす、その人をね、襲ってくるようなその獣が増えるんですよ。で、イスラエルの民がそこに行くと、その、食われたりして、それで、その、逆に傷つくんですよ。イスラエルの民が。だそうならないように、徐々に、だからその、これから追い払われると定められている、その、悪者を使ってるんですよ、神は。その土地をその、管理させるために。管理させるっていうか、その、獣が増えないようにするために。その人たちを置いとけば獣は増える心配ないですから。徐々にだけども、必ず全てを神は渡すというふうに言ってるわけですよ、ここでもしね。私たちも同じですよ。一瞬にして私たちが変わればいいなって思うんですよ。もうめんどくさいって。でもこの地上にあって私が一瞬に変わったらどうなるか大変ですよ。考えてみたら。24時間365日、神に対してその全てが変わるんですよ、私が。そうするとその全てが変わった私を、その、維持するっていうことが必要になってくるんですよ。どうやって維持していいか私はわかりません。仕事をしながら、子育てをしながら、いろんなその人たちと関わりながら、私はどうやったら365日24時間、その神にフルに従って完璧に従っていくかっていう、その、わからないんですよ、僕。少しずつその領域を神は広げてくださるんですよ。そしたら、その少しずつなので、ついていけるんですよ、自分のその考えが。もっとスピードは速くならないかなって思っちゃったりするんですけど、自分のこの、どうしようもなさを見るときに。でもその少しずつのそのスピードの中で神がその領域を広げてくださる中でその広がっていくたんびにその広がっていった分神に応答するというそのことをその宿題を終えるんですよ。そしたら少しずつまた増やしてくれるんですよ、領域を。そしたらまたその一つ一つのことにその忠実になって小さいものに忠実なものに大きいものを任されるんですよ。小さいものに不忠実だったら大きいものを任しても不忠実だからです。私の領域が、その神に従うものが増えればいいのになと思うんですけど、今あるその与えられている領域に、その神に従おうっていう風にしていなければ、次が与えられるわけないじゃないですか。この教会がその8300人になるといいなって私心から思いますよ。全ての人が救われてくれました。でも私たちがこの人数で互いに愛し合っていないんだったら、神が一気にドンって8000人ここに送ってきたとしたら、私たち互いに愛せるわけないですよ。互いにこれで愛そうというふうに、その、お互い、本当にその愛し合ってないんであれば。愛し合おうって私たち励まし合ってるんですけど。小さいものに忠実であれば、その次があるんです。その次を見たいですね、教会で。私のその人生においても次を見たいんです。 神は徐々に、私が破綻してしまわないように、神に従っていく領域を広げてくださるんです。24節、また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消したろう。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、ついにあなたは彼らを根絶やしにする。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それに被せた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神、主の忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶のものとなってはならない。それをあくまで忌むべきものとし、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。だからその、神が聖絶すべきものだというふうに決めたもの、それをあくまでも忌むべきものとし、あくまでも忌み嫌わなければならないって。神の民だから。神がノーって言ったものはあくまでもノーなんです。そこに自分の趣味とか思考とか関係ないんです。自分にとってこれは素晴らしいから、これはもったいないとかって言って、文化遺産とか世界遺産とかってその関係ないんです。神の前に。神に従うという前に。自分の趣味思考に合う合わないも全く関係ないんです。神がノーって言ったらそれはノーなんです。自分の周りの人たちがやってるし、周りの人たちはやってないし、関係ないんです。神がノーって言ったらノー、イエスと言ったらイエスなんです。木下家の家訓関係ないんです。地域の伝統関係ないんです。神がやんなんて言ったらやらないんですよ。やりなさいって言ったらやるんですよ。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして。それで神に従っていくんですよ。できないから求めるんですよ。助けて。私にはこんなことを決められないし、こんなことできませんって恐ろしくて。聖絶もしたくないですって。私こういうところも好きなんです。実は私もこういう、あなたは罪と言うかもしれないけど、私もこういうところ好きなんです。こういうところ残したいんです。神はノーって言ってるんですよ。私だってこんなに頑張ってるんですよ。こんなにこの人のために一生懸命やってるわけだから、ちょっとぐらい自分に対してありがとうっていうそのありがとうをもらってもいいじゃないですか。私は役に立たないしもべです。なすべきものをしたまでです。そう言いなさい。もしあなた方が褒められたら、私はただそうしなさいって言われてる、そうしなさいって言われてるだけだから、感謝には及びませんって。偶像にかけられたその金とか銀とかはもったいないですよ。これをちょっと取って、でそれを金にして銀にして、綺麗にして、それをあなたの前に持っていきますから。そしたら、もっと、綺麗な、教会が立ちますもん。私、パチンコ大好きなんですよ。まあ、私、嫌いというか、やったことないって言ったら嘘です。一回だけやったことあります、パチンコ。二度とやらないと思いました。1000円だけ持ってきました。で、これがどれだけ、何が面白いんだろうと思って、勝手に、1000円持ってきました。財布全部置いてだと。で、それで、やったんですけど、90秒ぐらいで僕の1000円がなくなりました。もう絶対やらないと思いました。なんじゃこれはって。で、それで、パチンコをやって、お金を稼いで、それをその、教会に持ってって、これの10分の1をあなたに捧げますので、やめれって。神、お金欲しいと思いますか？神が欲しいのは私たちの心です。神を愛する。私がどんなにその神に対して大きなものを捧げたとしても、そこに神に対する心が思いがなかったら、神は別に喜ばないんですよ。だって必要ないんですよ。天国のその道って何でできてるかわかりますか？聖書金って書いてあります。アスファルトなんですよ、そんな。この辺に転がってるような。あんなもらってもポケットの中に僕入れないんですよ。あくまでも忌むべきものとしなさい。自分のその考えとか別にそこに挟む必要ないんですよ。とか余地がないんですよ。8章。 私が今日あなたに命ずるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。二つ目です。忘れるなと言った。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。一つ目は、7章の18節にありました。神が、主がパロに、また全エジプトにされたことをよく覚えてなさいって。それは恐れないためだって。今度は8章の2節。40年の間、主が荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えてなければならないって。それは何かというと、なぜかというと、それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、またあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。なぜこの40年の荒野でのその全行程を覚えていなければならないかということは、なぜ覚えてないといけないかというと、神は40年の間もそうでしたし、これからも約束の地に入った後も、神はその人がその子を訓練するように、あなた方を訓練されるということを知るためにですよ。神は人を訓練するんですよ。つまり私も訓練するんです。神は私を訓練するんです。ヘブルの12章の5節から11節。あなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神は人を訓練します。40年の間、いろんなそのことがありました。彼らご飯食べるもなかったんですよ。飲む水もなかったんですよ。全部訓練なんですよ、これは。神に対するその信仰。神が私たちを捨てるはずがないって、私たちを見捨てるはずがないというその信仰が、それを強められるための訓練なんですよ。だからこれからも、神はあなた方を訓練しますよって。だから、その、苦しいことや悲しいこともありますよって。でもそのことを通して神は、神ご自身に対するその信仰をもっと強く持ってほしいんです。なぜ私たちにそんなそういう不幸っていうふうに思ってしまうようなことがたくさん起こるかというと、その不幸だとか、うわぁこんな苦しいよとか、こう辛いなっていう中にあって、神に信頼してほしいからですよ。そして神がその信頼を受けて、私たちにその良いものを与えて、その祝福を与えて、私たちに祝福を受け取ってほしいからです。だからいろんなことが起こるんですよ。クリスチャンになったら、すべてのことがハッピーになる。そんなことありえません。じゃなかったら私たちは神からのその訓練を受けない。神からのその懲らしめを受けないということになるからです。神は私たちにもっと良いものを受けて、もっとその祝福を受け、私たちが受け取れるために、受け取るために、そういうふうになれるようになるように、訓練をするんですよ。苦しいことを通らしたり、なんでこんなことが起きるんだということを与えたりするんですよ。ヘブルによると、この訓練というのはその人の益となって、神の清さに預からせるって。だから別に殺すためじゃないって、私たちをがっかりさせて。 ヤコブの一章の12節にはその試練、信仰の試練というのは命の冠を受けさせるって、私たちはその永遠の命に導くんですよ、神の試練という。だ、神に従うこと、神のその道を歩むことっていうのは、主を恐れることっていうのが本当に祝福なんだっていうことを知る訓練なんですよ、全て。6節、あなたの神、主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこには水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ、油と蜜の地。そこは、あなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々からは青銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地について、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。で、必ずその土地を与えるからって、約束の地を相続させるから。で、その時に、あなた方はその主を褒めたたえなさいって。主を褒めたたえなければならない。神が民を約束の地を相続させるとき、食べて満ち足らせるときに、主が賜った良い地について主を褒めたたえる。私たちが神の御国に着くときに、どれだけ神を褒めたたえられるんでしょうね。どんな思いで神を褒めたたえられるようになるんでしょうか。もう尽きないはずですよ、その感謝は。少しでもこの地上にいるうちに、その思いで神を礼拝して神を賛美したいですよ。11節、気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神、主を忘れることがないように。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れるということがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの 大きな恐ろしい穴の水のない乾き切った地を通らせ、固い岩からあなた方のために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。神を忘れてしまうと、私たちの心は高ぶるんですって、14節になるみたいに。そして私、あなたの神、主を忘れるって。そして17節にあるみたいに、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げるのだって。私のその全ての成功したのは私が頑張ってからだっていうふうに言っちゃうって。神に全てのその栄光を返さないって。そうなるとまずいぞって。だから、気をつけて。神の主の命令と、主の定めと、主の掟を守りなさいって。そして主を覚えてください。さっきも言いました。364日24時間やれって言われてるんですよ。でもできないんですよ。だから求めるんです。そしたら聖霊が与えられますから。聖霊の力によって、私たちはこのことに取り組むんですよ。18節、あなたの神、主を心に据えなさい。新約聖書によると、その、心に律法を書きつけるって、聖霊によってそうするって。だから主を心に据えるっていうこともその聖霊の働きですよ。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが万一、あなたの神、主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日、私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方が、あなた方の神、主の御声に聞き従わないからである。だ、民をその自分の心に据えるというのは、その心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神を愛するということにもつながります。神を知る必要があります、まず。私たちの心にその神を据えるには。神を知るには、神を知った私たちのビフォーアフターがないといけないというか、その知れないんですよ。刻みようがないんですよ、神は。 神を愛する動機は、こんなに神が私に良くしてくれて、私を愛し、私に恵みを注いでくださったっていうのが、私たちが神に従う神を愛する動機です。あるのでのこの40年間のその苦しいというその歴史っていうのは、その中で苦しかったんだけども、神に私たちが心を向けるときに、神は私たちを助けてくださった。こんなにも神は良くしてくださって私たちを愛してくださったという、その神に応答する動機となるんですよ。荒野の40年という。私たちにも与えられるその苦しい体験とか辛いこととか心の傷であるにしても、イエス・キリストにあって、それはすべて神に従う動機となるんですよ。その中で神を求めたら神が良くしてくださるからです。あなたの神、主を心に据えなさい。9章。もうこれ全部読みません。全部読んだら大変なことになるので。9章に書いてあるのを少し、ちょくちょく読んでいきましょう。4節。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったとは言ってはならない。で、イスラエルのその民の正しさによって、その神がそれをその評価して、主がイスラエルの民にこの約束の地を得させてくださるということはありえないということです。なぜそうするかというと、4節の後半、これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。5節、あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなた方が正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。イスラエルが正しいから、その心が神の前にまっすぐだから、その神はこれらの民をイスラエルの前からその追い出そうとしているわけではないということです。そのことを知りなさいって。彼らが悪いから、その神が追い出すだけの、その、悪いことをしてきたから、その積み重なってきたから、そのイスラエルの民を使って、神はその民に対して、その報いをされるわけですよ。だから別にそのイスラエルが正しかったわけじゃないよって。で、そこで、三つ目の忘れる名が出てきます。七節。あなたは、荒野で、どんなにあなたの神、主を怒らせたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地を出た日からこのところに来るまで、あなた方は主に逆らい通してあった。面白いですね。この三つ目。どれだけ神を怒らせたかということを覚えてなさいって。なぜ、どんなに神に怒られたか、どれだけ神を怒らせたかということを覚えているかというと、これから相続するその約束の地というのは、自分の正しさのゆえではないということを覚えるためです。私が神に良くされるのは、私が正しいからでもなく、私の心が神にまっすぐに向いているからでもないということを覚えている必要があるからです。どれだけ私が神のその裁きに、どれだけ私が神の罰を受けるにふさわしいかということを覚えている必要が私たちもあります。自分がどれだけ一番の祝福であるイエス・キリストを私たちその受けるのにふさわしくないかというのを覚えている人がいるんですよ。忘れちゃいけないんですよ。神の恵みを覚えるため。で、この後、どんだけ、そのイスラエルの民が、そのうなじが固かったか、神に対して逆らったかっていうのが書いてあります。まず一つ目は、その実戒を、そのモーセがもらって、下に行った時に、山から下っていった時に。で、彼らは、その金の格子を作ってるわけですよ。で、それで、その、アロンも中心になって、その、拝んでるわけです、その金の格子を。で、それで、なんていうことをしてくれたんだって。で、神が、その、もう少しで、イスラエルの民を滅ぼそうとしたんです。その時に、モーセが、いや、それをやめてくださいって。あなたのその正しさが、その、疑われちゃうからって。あなたのその誓いを忘れないでくださいって、取りなしたんです。それで、イスラエルの民は滅ばない、滅ぼされないで済んだわけです。22節。あなた方はまた、 タブエラでもマサでもキブロテハタアワでも主を怒らせた。23節、主があなた方をカデシュバルネアから送り出されるとき、登って行って私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方はあなた方の神、主の命令に逆らい、主を信ぜず、その御声にも聞き従わなかった。タブエラっていうのは、民数記の11章の1節から3節になります。主に呟いたんです。詳細は書いてないですけど、主がそれに対して怒って、火が下ってきて、その宿営の橋を舐め尽くしたんです。でもその時に民がモーセにわめいたんですよ。おえ、助けてくれって。で、モーセは民のために取りなしをしたら、それが収まったんです。マサっていうのは、出エジプト記にあります。17章、1節から7節。別名メリバです。水がないよって言って、そのモーセに噛みついたんですよ。主を試みて、そのモーセと争ったんですよ。で、その試みっていうのは何かっていうと、水がないって。私たちのうちに主はおられるのかおられないかっていうことを試みたんですよ。主がおられるんだったら水出してみろ、みたいな。それがそのマサですよ。メリバです。で、モーセが岩を打ったら水が流れてたんです。キブラテハタアワっていうのは、キブロテハタアワ、民数記の11章、4節から35節。イスラエルの民に混じってきた者がまず、違法の民というかそのイスラエル在留異国人ですね。激しい欲望に駆られたんですよ。肉が食べたいって。魚も食べたいって、キュウリもスイカもニラも玉ねぎもニンニクも食いたいって思ったんです。その激しい欲望に駆られたんですよ。その欲望っていうのがイスラエルの民にも伝染したんですよ。そしてどうなったかというと、ウズラの大群が飛来したんですよ。その欲望を満たすために。で、左右に約1日の道のりですよ。だいたい久米島全体のその面積に、で、その高さが2キュビットって88センチの高さに全部その、うずらがうおーっていっぱいになったんですよ。それだけのものを持ってじゃないと、民のその欲望っていうのを満たすことができないぐらいですよ。で、最も少なく集めたものでも10ホメルって、10ホメルっていうのは 2.3 トンです。のうずらを集めたんですよ。一番少なく集めた人がですよ。どれだけのそのうずらが必要かですよ。肉の欲望を満たすために。でも結局、欲望に駆られた民っていうのは、その神のその非常に激しい疫病で神から、それで撃たれたんですよ。カデシュバルネアはさっき言ったところです。民数記の13章の後半から14章に。スパイが送られて、良いニュースをもたらされたんだけども、強い民がいるよ、とかっていうことで、その神を信頼しなかったんです。で、これからその約38年間、その荒の中でのその歴史が始まるわけです。そうやってそのイスラエルの民は主に背き逆らい続けたんです。そのことを覚えていなさいって。主の命令に逆らい、主を信じないで、その御声にも聞き従わなかった。でもそのたんびになぜ神が思いとどめられたその怒りを、イスラエルの民がここまで来れたかっていうと、モーセの取りなしなんです。だ取りなしの祈りっていうのはものすごいことなんです。モーセの取りなしと、それによって引き出された神の恵みというので、イスラエルの民は存在してるんですよ。彼らが正しいから、約束の地が与えられるのではないんです。自分にふさわしいから、良いものが与えるのではないということを覚えていなさいって。だから神の恵みを私たちは忘れてはいけないんですよ。取りなしの祈りっていうのは、私たちのモデルはモーセですけど、神の恵みを引き出すんです。私たち神に頼らなければ、神が与えてくださる聖霊によらなければ、私たち何もできないんです。何も良いものを受ける資格がないんですよ。何もできないから、神のその基準に達するということ。でもこんな私が神に頼って、イエス・キリストの御名によって求めるとき、神は私たちに必要なものを全てを与えてくださるんです。神の恵みの深さに、私たちのその平安というのを見つけたいですよ、いつでも。でも神の恵みを引き出すためのその取りなしの祈りであったり、相手のために。また自分のために神の恵みを引き出すために祈るっていうことは、あることがわからないと、その祈りっていうのは出てこないんですよ。そのあることっていうのは、この三つ目の忘れるなんですよ。自分がどんだけできないかっていうことがわからないと祈らないんですよ。自分のどうしようもなさがわからないと、神の恵みを求められないんです。どうしようもなさを教えてくださるのは聖霊ですよ。 そしてその私はどうしようもないから私の心に神を据える必要があるっていうふうにその力を与えてくださるのも思いを与えてくださるのも聖霊の働きですよ。自分の力で頑張ろうとすると恵みを求めなくなるんですよ。恵みを求めないと自分の力に頼り始めるんですよ。で、できなくなってくるから破綻しそうになるので人の力に頼るんですよ。求めないと。で、人の力に頼ってもできなくなってくると今度は現実逃避するんです。現実逃避っていうのは神逃避です。神逃避するため、するゆえに、御言葉を指摘解釈したり、他の偶像に慕ったりするんですよ。自分にその都合のいい。偶像を作り上げてしまうんです。神の恵みっていうのを忘れてしまうと、私たちは、自分で頑張んないとってなって、自分で頑張ってできないから、結局もうどうにかして神から逃避するしかなくなってくるんですよ。この罪悪感がどうしようもなくなってくるから。それで神のことを見ないか、他の神に行くか、人に頼るか、そして神から離れていっちゃうんです。でもどれだけ私たちが悪いところから救われたかっていうことを覚えていれば、神の恵みを覚えているのであれば、どっからでも戻っていきますよ、神の方に。神との関係を続けていけるんですよ。神がどれほどのことを力強い技を持って私を救ってくださったか。私たちがその苦しい時に神がどれだけ助けてくださったか。私たちがどんなひどい時に神がその恵みの御手を持って私を救ってくださったか。私がどれだけその良いものを受ける資格のないものか。そのことを忘れないで覚えていられますよ。祈ります。天の父さん、あなたの恵みやあなたの愛、それによって私が今ここに立てています。立てられています。立つことが許されて、また立つ力も与えられています。であるにもかかわらず、そのあなたの力強い御手を忘れたり、あなたがそのいろんなその苦しいことを通して私の信仰を励ましてくださったことを忘れたり、また私がどれだけあなたから良いものを受ける資格のないものなのかということを忘れたりして、結果的にあなたから離れてしまう弱さを持っています。どうぞ憐れんでください。お助けください。このことを覚えて、あなたの恵みをいつも覚えていられますように。もうそのために自分の力でどうしようもないことをあなたの前に認めますから。どうか私をお助けください。あなたを覚えている力、あなたに従おうとする思い、あなたに従う時の力となる聖霊をどうか私に与えてください。あなたが与えてくださるその力によって、あなたを覚えていられますように。あなたを私の心に据えて言い続けられるように。あなたが忘れるなというその三つのことをいつも覚えてられますよ。クリスチャンとして、どの場面でも、あなたに従って、イエス・キリストに従って生きていけますように、どうか力を与えてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。